マツコのもっと教えて横手市議会。ここからはマツコのもっと教えて横手市議会のコーナーです。今日もラジオをお聞きの皆さんに横手市議会の情報を発信します。今日の市議会コーナーは9月定例会の概要と決算についてお届けします。はじめに9月定例会についてお知らせします。ご紹介いただきますのは議会広報委員会の奥山豊勝議員です。奥山議員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
25日から9月定例会が始まります。まずは定例会の会期と日程を教えてください。
はい、会期は8月25日から9月19日までの26日間となります。初日の8月25日には市長の所信説明のほか、条例や補正予算といった議案が市長から提案されまして、それぞれに対しての質疑応答が行われます。翌26日には平成25年度各会計の決算審査が行われます。9月2日には会派代表質問、9月3日から5日までの3日間は一般質問が予定されております。最終日の9月19日には各委員長がそれぞれの委員会で審査した結果を報告し、その後議案や請願、陳情の採決が行われます。以上が議場で行われる本会議の日程ですが、このほか26日間の会期中には各常任委員会や予算特別委員会、決算特別委員会といった委員会も開催されます。
今回の定例会ではどんな案件の審議が行われるのでしょうか。
はい、9月議会は決算議会とも言われるように、前年度平成25年度の決算を認定する課題が大きく位置づけられています。一般会計をはじめ、国保や介護、市営温泉施設などの特別会計、上下水道や私立病院の事業会計など全部で25会計の平成25年度決算が提出され、本会議や決算特別委員会で審議が行われます。総合計画に基づいて決められた事業の予算が計画通りに使われたのか、残ったとしたらどんな理由があるのか、それを来年度にどう生かしていくのかというような審議を詳しく行っていきます。
今回の9月議会は決算議会とも言われて、決算がキーワードになっています。この決算につきましては後半で佐藤正弘議員から詳しく解説していただきます。それでは今回の9月議会の議案の中からピックアップしていきましょう。まず一つ大きな動きがあると聞きましたが。
はい、来年4月から、子ども子育て支援新制度という国の新たな仕組みが始まります。今回提案された6つの条例案のうち3つが保育所や幼稚園、放課後児童クラブ、いわゆる学童保育についてになりますが、この新たな新制度に向けて現在横手市が行っている保育時間や保育の受け入れはそのまま引き継いでいくというような内容をいかに盛り込んでいくかなど、大切な中身が詰まっている条例をこれから審議することになります。
市民生活に関係がある案件もあると聞きました。
はい、現在建設が進められている、新たなゴミ処理統合施設クリーンプラザ横手が再来年4月から本格稼働することになりますが、まあ、現在モデル的にこう新たなゴミの分別収集が行われていますけれども、それを実行する地域をさらに増やしていくための補正予算が組まれております。
9月議会の議案の中からピックアップしてお届けしました。続いては先月行われた議会報告会についてお話を伺いします。今回の議会報告会は全部で20カ所で開催されましたが、今回の報告会はどんな状況だったでしょうか。
はい、これまでの反省からできるだけ多くの皆さんに参加していただけるように、今回は小学校区単位、いわゆる地区会議との共催という形にスタイルを変えて行いました。市内20会場で開催をしまして、 期間は7月22日から31日まで、まさに7月下旬という大変暑い中ではありましたが、合計で400人を超える市民の皆さんに出席をしていただきました。私たちもその地域に出向くことで地域の抱えるさまざまな課題について受け止まることができましたし、大変貴重な機会であったと思っております。お忙しい中お越しいただいた皆様にこの場を借りて改めてお礼を申し上げたいというふうに思います。
議会報告会では市民の皆さんからたくさんの意見が出されたと聞きました。
報告会の概要といたしましては、お越しいただいた市民の皆様から記入いただいたアンケートの内容、集計結果につきましては現在ホームページ上に公開しております。またいただいた具体的なご意見ご要望に関しましては、この9月議会開催中にそれぞれが担当する常任委員会においてその取り扱いや内容を精査し、内容によっては執行部に対し回答を求め、皆様に答えをお返しすべく現在準備を進めているところでございます。できるだけ早く共催していただいた地区会議を通してお答えをできるようにしたいというふうに考えております。議会の果たす役割として、市長をはじめ執行部が提出した予算条例等について市民目線でチェックをするという大きな役割があるというふうに思います。そういう意味でもこれから使われる予算の審議というよりも、市民生活のために予算が正しく使われているのかをチェックする決算審議をきちんとやるということが、まあ、今中央議会に対するさまざまな厳しいご指摘があることに対して議会がしっかりやっているんだということを市民の皆様にお示しできるチャンスなのではないかと捉えてやっていきたいというふうに思います。26日と9月17日に本会議場で開かれる決算委員会は、審議の様子が普段と違いますし、1年に1回9月議会でしか見られない執行部と議会のやり取りがご覧いただけると思いますので、ぜひ市民の皆様には議場に足を運んでいただければというふうに思います。
続いては後半、佐藤正弘議員にお話を伺いします。前半の9月定例会のお知らせの中で、9月議会は決算議会というお話がありました。後半はこの決算について詳しくお話を伺いします。正弘議員よろしくお願いします。
はい、お願いします。
横手市では9月議会で決算の審査が行われますが、なぜこの時期に決算審査が行われるんでしょうか。
はい、とてもいい質問をしていただきました。今回横手市の9月議会は、これで5回目です。それまでは、11月に臨時議会として決算議会ということを開いておりました。11月にこの決算議会を行いますと、来年度の予算に反映されないということが一番の問題点でありました。と言いますのは、もう11月頃になりますと来年度の予算が本格的に作られ始めておりますので、この後ご説明いたしますけれども、この決算議会というのは、一口で言いますと決算審査の議論を来年度予算に生かしたいというのが、一番の我々議員の思いがありますので、それで11月ではなく、早めて9月議会で行うと、そのようになったわけです。
せっかくいい意見が出ても11月だと反映できないということですね。
そうです。11月にはほとんど、予算の来年度の予算の骨格がもう決まり始めておりますので、そういうことです。
佐藤正弘議員は議会の代表として市の監査委員をやられていると聞きました。監査委員として決算にはどのように関わっているのか、お話をお願いします。
はい、私は、議会選出の監査委員をやっておりますけれども、今現在横手市には代表監査委員、そして指揮権監査委員、そして議選の私の3名の監査委員がいます。その中で今回の、決算審査につきましては、監査院事務局が局長以下、5名の職員の皆さんがいらっしゃいますけれども、この方々が市長の方から決算関係の書類を渡された、7月1日から、私どもの意見書を出した前日の8月14日まで毎日、審査をいたしました。審査の主眼といたしましては、計算に間違いはないか、1点目ですけれども、2点目として、関係法令に基づいて調整されているか、 で3点目としては予算の流れがルール通りに行われているか、そのようなことを監査の主眼としてさまざまな視点から審査をいたしました。そしてその都度これまで5回監査員会議を開いておりますけれども、先ほどの3名の監査員がこの5回の中でさまざまな意見を出し合いまして、最終的にこれを合議決定いたしまして、8月15日に市長の方に直接審査意見書を手渡したということであります。
議会には決算特別委員会というものがありますが、こちらの方には関わりとかはございますか？
はい、決算特別委員会は、議会として設置いたしますけれども、この委員会のメンバーには監査委員、議選の私は決算に対して意見書を提出したという立場から、この決算特別委員会のメンバーにはならないということになっております。
9月議会は決算議会というお話をいただきましたが、議会では何種類の決算を審査するんでしょうか？
一般会計、特別会計が、国保会計など21会計、企業会計といたしましては、病院、水道、下水道の3会計、計25会計の決算をいたします。
議員の皆さんはどんな視点からこの決算の審査をされるんでしょうか？
はい、これも大変いい質問だと思いますけれども、議員は一つ一つの事業につきまして、その達成度あるいは成果、問題点、改善点、一口で言いますと、その費用対効果、そういった角度から審査をいたします。そしてその中身が、先ほど申し上げましたように、来年度予算にどう生かしていくのかということから、議員は審査をします。
例えば決算が議会で承認されないケースっていうのは今まであったんでしょうか？
それも大変本当に、いい質問です。横手市議会としては、私の知る限り、これまでありませんでした。皆さん方、ご存知と思いますけれども、秋田県におきましては、寺田知事が、知事の時に、何度か、決算が認定されなかったということがありました。
決算が認定されない場合はその後の処理はどうなるんでしょうか？
はい、これも大変いい質問ですけれども、決算は議会の認定を経て初めて確定するものとなります。しかしながら、議会が決算を認定しないということにつきましては、法的にそれがどのように影響するかというと、法的には、影響力はありません。ということは決算の効力に影響はないということです。しかしながら議会が、なぜ、その決算をダメだと いけなかったのかということをやっぱ具体的にはっきりさせる必要があると思います。その議会が、はっきりした中身によっては、市長には、道義的責任あるいは、政治的な責任、もしかするとその2つの責任が残るということになると思います。
後半は決算について佐藤正弘議員にお話を伺いしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。横手市議会ぜひ傍聴に来てください。
マツコのもっと教えて横手市議会。
マツコのもっと教えて横手市議会、今回はクガス定例会の内容と決算の内容をお届けしました。次回もぜひお楽しみください。